西村秀信の社長向上。西村秀信の社長向上。こんにちは、山田久志です。ポッドキャスト番組西村秀信の社長向上では、インスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます。西村さん、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
スマホでメモはマナー違反という話を今日はしていきたいなと思っております。まあ、最近の若い人たちの中にはね、就職して会議などでこのメモ帳代わりにスマホでメモを取っていたら、まあ、上司に怒られたなんていう人たちもいるんですよ。
はい。
まあ、でも時代ですからね、これね、もう21世紀にまで令和にもなり、ビジネスのシーンで今スマホでメモを取るのはマナー違反なのかどうかみたいな話なんですけど。
なるほど。
例えばこれ今西村さん、いろんな、ね、人たちやいろんな会社と打ち合わせしますわね。
そうですね、上から下まで幅広く
ね。
はい。
こうスマホでメモしてるような人見かけたことありますか？
全然いますよ。
お、それに対してはどうですか？
別に僕はどうとでも思わないんですけど。
ほうほう。
全く気にならないんですけど、ただもうちょっと上の世代の人とかはそれをこうやって気にする人もいるんですよ。
やっぱそうですか。
で、結構うかつだなと思うのは、はい、こいつに関して言うと、すいません、今日メモ帳忘れちゃったんでスマホでメモ取らせてもらいますっていう一言を言えたらこんなことにならず前にみたいな。
なるほど。これを何も言わずにいきなりスマホ出し始めてバリバリやり始めるから、
パズドラでもやってんのかと思われるじゃないですか。
そうね、お前会議集中してんのかみたいに思われちゃうでしょうと、うん、ある。確かにメモしてるかどうかは分かんないですからね、 見た目では。
なんか、
はいはいはい、
結局オールドなもの、レガシーなものって、うん、基本的には高評価になりやすいんですよ。
なんででしょうねこれ。どうしてなんでしょう。
ね、まあしゃあないですけど、
これ僕本当好きじゃないです。
便利になってきてるのにねっていう、はい、
でしょ。
だから一時期あのアップルウォッチとか、はい、いわゆるスマートウォッチがこうガッてきた時に、うん、すげえ、僕はあんまりあれいらないんですよ、はい、携帯出しゃいいし、ちっちゃいし、
まあね、
でもなんか便利な人の便利っていう意見を聞くと、うん、何って聞くと、うん、会議中でもメールチェックできるって言うんですよ。
そうなんですよね。なんかあと LINE が来たのすぐ分かるとか、みんなそうやって言いますね。
言うじゃないですか。あれ結局時計の形してるから、時計を会議中に見るっていうことはそんなにマナー違反じゃない、うん、
データ。なるほどね。ああ、今の話で言うとゲームウォッチで思い出した。うん、子供の頃ね、ゲーム学校に持ってきちゃいけないんですよ。
はい、
でも時計持ってきていいんですよ。
はい、
ほんで、任天堂が考えたんですよ。ゲームウォッチって。それ犯罪ですよ、若干。
そうそうそう、ね。やっぱ抜け道ですよね。
びっくりしたもん、それ。そんなことあるって。時計ですって。
時計です。
いや、ゲームだからっていう ね、
はい、
ね。時計を見てるから、仕事でも。
時計を見るっていう、あの仕草はそんなに、はい。
サボってる感じじゃないね。
でも、
はぁ。
この、ふんぞり返って、
うん、でスマホを見ちゃったら
フリック入力してすごい一生懸命、
はい、
ただ僕は今老眼でフリック入力で必死にメモを取ってるんですけど、でも見た目は偉そうにパズドラやってんのとあんま変わんないんですよ。
同じ動きになってる、
はい、
だから分かりづらいからだ、
はい、
その誤解を解くためにも、
はい、
アプローチ、そんなところに。
それ聞いてふと思ったんですよね。だから昔アップルウォッチの時に、
いや、この間もだから LINE で、じゃあ QR コード教えてくださいって言ったら、はい、いきなりそいつ時計を出してきたんですよ。ちょっと衝撃で、はい、おーって思ったんですけど、はい、それまでは全く欲しくなかったんですけど、はい、ちょっと欲しくなりました。はい、それぐらい。そっかそっか。
山田さん、そんなことしないで、腕にタトゥー彫ってあげます
よ、うん、QR コード、うん、だからもう、それリセットされたら QR コード変わっちゃうから。
また彫り直してあげますよ。
乗っ取られたらその QR コードまんまになっちゃうから。
大丈夫大丈夫。いくつもいくつも。
また消して。はあ、うん、西村さんは、じゃあ、はい、自分では打ち合わせで使いますか？
だから、そのシーンのメンツで決めます。
あ、なるほど。はい、これもまた、はい、そのレガシータイプが、どうかによっては変に誤解されたって全く意味がないことだから、
はい、
そういう環境だなと思えば、
はい、
自分も取り出して、
はい、全然
スマホでメモ
取る、はい。スマホでメモ取るし、スマホ見てますし。で、
はあ、
でも気にする世代の人たちでも、うん、もう今ではノートパソコン広げてカチャカチャやってても全然気にしないじゃないですか。
確かに。
でも昔はこれ言われたんですよ。
そうでしょうね。おい、ちょっとそれ後でやれよみたいな。
そう、
何パソコン出して人が話してるのにって言われますね、
はい、
これもやっぱ時代でどんどんどんどんこれから変わっていきますから、
はい、
この音声取られるっていう場合も今あるじゃないですか
ね。携帯で普通にペッて出すか、ね、テープレコーダー出すか、はい、ね、
で、しかも今それだってもう文字起こしまでしてくれるぐらいのね、はい、AI もあるわけだから、
はい、そうなんですよ。
はあ、メモっていうこと言ったらそうか、だからマナー違反かどうかということではなくて、はい、だからそれもだからあれよね、まあ、前回からも何度も言ってますけど、そのことの現象面だけ捉えるんじゃなくて、
そうなんですよ、
誰との会議だったのかとか、
そうなんです、
どんな環境下でどんな状況で それをしたらどういうふうに相手が思うかみたいなことを思うか、
それがマナーだから
っていうことだよね。
僕好きなマナーの話って、まあ、マナーって本当に時代とともに移り変わるものだし、うん、さっき言ったみたいにそのレガシーなものってやっぱ評価が高いわけですよね、はい、うん、で昔それこそレストランで僕サービスを教えてましたから、
はい、
マナーとかサービスの成り立ちっていうのは教えるわけですよ、
うん、
で結局あれはフランスの王侯貴族が、ね、長いテーブルで右からとか左から座ったり立ったりするとめんどくせえから、みんなごめんけど右から座って左から出てもらっていいですかとか、右から座って右から出てもらっていいですかって決まってたから、サービスする側も逆側から出しましょう、逆側から皿引きましょうって決まってたわけですよ。
なるほど。
例えば、でも今、うん、あの長テーブルで飯食うことあります？
なくなったな。
ないじゃないですか。
なるほど。なのにそのままの、
例えば
ものを押し付けてもやっぱり違うわけですね。
違うじゃないですか。
うん、
だから僕はマナーの話で一番好きなのがいくつかあるんだけど、うん、一番好きな話のうちの一つが一番がいっぱいあるんだけど、
はい、
あのフィンガーボール飲んじゃった人に恥かかせまいと思って飲むっていうのは、あ、ね、あれはそのテーブルが良かれと思って、はい、いい流れで、うん、言ってくれよっていうマナーじゃないですか、
ね、その場を壊す必要は何もないでしょうと、
はい、
空気感をと、
はい、
うん、
そうなんですよ。だから僕がさっき携帯出すのはメンツによりますって言ったのは、はい、若くて周りが気にしなかったら、うん、マナー違反じゃないんですよ。だって、
そうですね、
だってその場は円滑に進むんだから、うん、だから僕最初のこいつが上司に怒られた、怒りそうな上司だから、うん、こう一言つけるのがマナーなんですよ、逆に言ったら、
ね、分かるだろうと。
そうだから携帯でメモ取るのがマナーなんじゃなくて、はい、それで怒られたって言って、怒られたけど俺は全く気にしないでバカだなあいつら、
うん、
だからそんなんだから時代に取り残されるんだって言うんだったらいいんですけど、うん、怒られたって気にするんだったら、
うんね、
最初に一言言っときゃいいんですよ。
結果ここでまた言いづらくなってったりだとか、そういった形の環境が悪くなるぐらいだったら、
はい、
自分が一個先でそれを先読みして言えばよかったじゃないかと、
はい、かだかね、時代とともに本当にマナーって変わるじゃないですか。
そうですよ。これはもうこれで思い出すことで言うと、もうまさにホリエモンですよ。だから、あの方は多分間違いなく今後悔してますから。
何を？
あの当時はやっぱほら、あのね、やっぱみんなスーツ着ろとか、
はい、
ネクタイしてワイシャツ着てちゃんとそれでお、ね、おっさんと話すときはそれぐらいやれよとか言われても、はい、彼は固くなり拒否ってたわけですよ、
はい、
でもやっぱり今思えば、はい、そんなことわざわざする必要なかったんじゃないのかと彼言ってましたから。やっぱりそういうことですよ。
飲みの席のことあんまり言わない
で、いやでもこれすごい正しいことだと思うんですよね、はい、でもその当時自分も若くて、
はい、
しかもこれが間違いないって思っているあれだけのね、頭もいい人だし、はい、ね、自信家でもあったから、
はい、
そうなると、まあ、若気の至りっていう言葉が本当に昔からよくあって、自然に当然ながらみんなそこその鉄を踏んでいくのか分かりませんけど、はい、あるんですよねきっとね。
でもね、僕ね、堀江さんの好きな部分っていうのはでもそこでもあるんですよ。なんかこう、うん、あの人って結局そのままほっとくと世の中がもう思考停止に陥る当たり前になっちゃってるところに一石を投じた。
確かにね、うん、それはわかる。
その一石がでかい時もあって、
うん、
立つ波風が津波な時もあるだけで。
そうなんだよね。
でこんなに津波立つと思わなかったんだっていう時もあるだけで。僕
若干後悔してるじゃないけどね。
そう
なんだよ。だから難しいかといって、だからあそこであの時にね、堀江さんがスーツ着てネクタイして球団買いたいって言っちゃったら、なんかそれはニュースにならなかったかもしれない し、ね、
だから最近 あの座席倒す、ね、倒さないとかうぜえとかっていうのも、
うんうんうん、
あれを言わないと、ね、ずっともうみんな今度世の中が、
はい、
すいませんが座席を35度倒してもよろしいでしょうかって言わなきゃいけない世の中になるのがかったるいからやってるんだと思うんですよ。
確かに。もうこれはもうじゃあ俺が声高に言うしかねえかと思って投じてくれてるわけですよね。
だから、
うん、
感謝しなきゃいけない面もいっぱいあると思うんですよ、はい。
難しいねここら辺ってね、はい、だから分かってるよ、分かってるけどあえてやんなきゃいけない時もあるんだよって言ってやってることも当然あるのでね、はい、
でゴルフだって最近ピン抜かなくてよくなったとか、
うんうん、
ね、準備ができたやつから
打とうぜとか、本当だ、
打ってい
いとか、ね、
ね、
どんどんマナーもやっぱルールも変わっていくわけで、
変わるじゃないですか。
確かに。だからどれが正しいかなんていうのだって、もしかしたら次の年になったら正しくないって言われることだって、
そうなんです
よ、起きちゃうわけですよね。
だそれが結局時代の移り変わりだと思うし、だから僕世代間を最初から言ってるんですよ、気をつけてて、はい、だから昔はなんか直接会ってお礼を言いましょう、お詫びを言いましょうみたいなのあったじゃないですか、うんうん、 だから昔の人にとってはそれがマナーのいい行動だったんですよね、はい、でも今ってマナー 2.0 とか言われて、うん、他人の時間を奪わないのが大事だから、ね、LINE1 本入れといてくれればいいよとかいう若い経営者もいっぱいいるじゃないですか。
本当本当だ。あとはでもちょっと古い人だと、はい、絶対に電話をしなきゃ納得しないとか、直接話さないとかってね、
はい、
違いますもんね全部世代でね。
その結局その世代に育ったメディアが一番いいと思ってるんですよ、
はい、でなっちゃいますもんね、はい、やっぱこれ仕方ないことですもんね、はい、これはそこでまあ大体ルールを教えてもらった世代だから、
そう
ね、ベースメントがそこだから、
そう
なかなかここら辺っていうのがね。でも今やもうどんどんそれが、まあ、壁が壊れてきてるというか、
まあ、どんどんどんどんね時代は進むから
ね、
当たり前ですけど、はい、なんか
だって昔で言えば30歳が上司で部下が60歳とかなかったんですよ、
はい、
よっぽどのとこじゃない限り、
はい、
でも今は当たり前に起きるわけだから、はい、そうなると年齢が1個違ったから2個違うからとか敬語じゃない敬語をやめるみたいなことももう変な話になってきますもんね、うん、
難しいですよね。
ねでここアジャストできない人は残念ながら若干正直言うと取り残されていくというか、
そうなんですよ。
これはね申し訳ないけど今
そうだから僕だって今例えばですけど、うん、退職するってもう 120% 決まってて分かってて、うん、意思が固くて、うん、あの遺留したら気持ちを変えてくれるんだったら僕喜んで1時間会いますけど、
うん、
もう 100% 決まってるやつからスタンプ、うん、LINE スタンプでやめますって送られたら助かりますもんね
むしろ
3秒で済むんだもん、
うん、そうかもういいか
OK よろでいいじゃないですか
お疲れっつって、
はい、
なるほど。いやそうね、もう変わったんですもんね明らかにね、はい、だからそこ自分もそういうふうにして生きていかない限りは、
はい、
いつまでもそのずっとそこにしがみついたそのルールを伝えたところ で、
そうなん
です。仲間もきっと増えないだろうし、
そう
賛同も得られないですよね。
いまだにピン抜かなきゃダメなんだぞって言ってるのと一緒で、うん、いやもう良くなったんですってばみたいなあでも落ち着かない人は抜いてるじゃないですか、まあまあね、今でも それはどっちでもいいんですよ、
うん、
でもそれも受け入れてって話じゃないですか。
そうなんですよ。僕もまさにこの間そうでした。抜いてたんですよその僕の前の組が、はい、いいんですよ、はい、いいんですよ、はい、まだ、まあ、一応ルール上は両方いいから。
そうですね。
それだけどあまりにもそれで遅延してたり、
はい、
後ろに迷惑かかってるぐらいなら
抜くな、
そうじゃないと思うんですよ。それをやってほしい本当は。
結局ねゴルフで一番のマナーはプレーファストだっていうその優先順位があるわけじゃないですか、
うんうん、
だからその優先順位を崩すようだと、
ねまあ、だってそのためにルール変えたんだから。
そうでも僕はその優先順位を崩さず一生懸命早くプレーしてるとぶっきらぼうゴルフって言われましたけどね
プロに言われてましたね、ええ、プロに
言われ
る、ええ、俳優のプロに言われてました、
ね、ぶっきらぼう、
ええ、なんだこれやつ楽しいのか
ってこっちがまだ話してんじゃねえか
やりましたけど ね
違う。
あとねもう一つありますこれ、
はい、
ここはね今回ねうちのスタッフがこれ知りたいんでしょうね、
はあ、
僕は理由は知ってますけどね、
はあ、
西村さんは、
はい、
iPhone をいつも2台持っていますがどういうふうに使い分けてるんですかっていう、これ僕は愚問でしかないと思うんですけど、これはねたくさんの彼女がいるからですよねこれもう答え明快なんですけど、なんで聞きたいんですかね。
そうそうそう
スタッ
フそう
ね
カット
当たり前じゃないですか、これね、2台持ってる人はみんなそうですよ。
カット
そうなんですよね、
はい、
これはもうじゃあカットしてもらっていいですけど、
いやいやいや、余談別にいいけど
少し余談を話しますよ、ね、
余談なんだ今のが本題でこれから俺が話すのがなんか言い訳みたいになるから
そうですよじゃあこれ他の理由を説明してもらっていいですか。じゃあ
言ってごらんよみたいな顔して
る
よ。いやいや、なんだよ今何言っても無駄なんか言えば言うほどみたいな空気やめて
もうね、なんでこれ書いてきたのかなと思って、
え
よくこの台本 OK 出たなと思って。
いやいやいや、だってリアルに違うもの。
あら違ったんだ。
いやおい、
なんだ、
そもそも俺には彼女は一人もいませんよ。
あそうかそうか、ごめん、これ2台じゃなくて4台持って
た。ほら
会社2台と個人2台と別だ、
う
ん、
そうこら
そうこれどういう意味でしょう iPhone2 台というのは。
違う違う、もともとあのお財布携帯俺手放せない人だったんで。
ああそうか、そうすると、まあ、ドコモの時代からというか、あの
そうです、だから一時期、ね、だからアンドロイドスマホになった時点で、
はい、
ガラケーの時代でもお財布携帯ってあったじゃないですか、モバイルスイカってあったんですよ。
だからあれなんですよね、 iPhone に入ってなかったから。
そうです、でだから最初 iPhone と Android になったんですよ。
それしかなかったですもんね、お財布携帯
2台持ちになったんですよ、
うん、そう
で iPhone でお財布携帯にできるようになった時に1台に戻ったんですけど、うん、その1台を要は海外用に分けてて、両方とも SIM フリーなんですけど、
そういうことか。
結局だからまあ Uber はまあ要は日本でも使えますけど、なんか例えばですけど、うんうん、まあ、ちょっと前までの Spotify とかは日本では使えなかったじゃないですか。
そうかそうか、
だから
だから海外用も一応持ってないと。
グラブタクシーとか日本で使わないじゃないですか。
はいはい。使えない使えない。
ワッツアップとか日本であんま使わないじゃないですか。
そう
か。何でもいいですけど。
はいはい、はい。
あの、WeChat とか、うん、WeChat Pay とか。
まあ、あと下手すればそのアプリの中では入れられないものもあったりしますからね。
そうですね。だから、あの、向こうのカードと向こうの Apple、う
ん。ね、ID がこう。
そうです。紐付いてるのは、だから海外用のに、もちろんだから共通のもあるんですけど、
はい、
ついてて。
なるほど、はい。そういうふうに女の子には言い訳してるんだ。いいやん、思いついたな。海外用だって言えばいいな。
おほほほ、うん、全カット。
面白いな、これ。
お、は、か、い、しいだろ
う。なるほど、はい、2台ね、
はい。
そうか。
はい、
この間ね、はい、まあちょっとあの、僕が車を譲っていただきましてね。うん、それであの、車が Bluetooth と携帯でつながるっていう、
はいはい、
携帯電話のあの、電話帳が、そのまま Bluetooth でつながって、もう車の中で乗りながら、僕の携帯電話に電話できるようになるという、
はい、
設定を、西村さんが教えてくれたんですよ。
はい、
すごいなと。俺あの、はい、もっと古い車しか乗ってなかったから、
はい、
Bluetooth で自分の携帯がつながって、電話帳がそのまま、あの車のコンソールのパネルに出てくるなんてすごい便利だなって言ったのに、はい、あ、僕は使ってないんですけどねって言ったんですよ、
はい、
それだけ用途を説明してくれた人なのに、
はい、
あ、でも僕は使ってないんですよ、はい、って言った時に、はい、すぐ理解しました、
はい、
瞬時に、
はい、
どうしてか、
はい、
以上です。
え、いやだってそれはね、 A 子ちゃんと乗ってる時に B 子ちゃんっていう風に電話中ですってかかってきたらどうするんですかってことでしょ。
そうです、言っちゃったよ自分で。ちゃったよ自分で。今自主規制してたのに僕が。
いやもうそこまで言ったら遅いわ。
そうなんですよ。ということでそうなんですよ、はい、僕はその機能をふんだんに活用してます、
はい、ね、
そうですよ。
山田さんはね、
何をもう見られても
いい、ね、
僕の電話帳なんてもう普通に、だって父母普通にもう実家の名前がボワって入ってて、こう、
え、大丈夫ですか、ね、でもあの某、はい、ロックバンドのボーカルの人と乗ってる時に、はい、もう某また別のボーカルの人がお前何々派だからなみたいなことになる。
あ、確かに、
ね、
2人とも電話帳に入ってますね、
はい、
あ、でもよかったです。あの、最近多分2人とも電話かかってこないんで大丈夫です。かかってこないんで、え、僕からは
決してない。LINE ですからね。
そうです、そうです、大体ね、はい、僕から決してないですよ、はい、大丈夫大丈夫です、はい、かかってきたら出ます。このポッドキャストは聞いてないと思いますよ。
このポッドキャストは聞いてないと思うんですけど、もうやめましょう、ちょっと
聞いててくれてもいいんですけどね、
まあ、それはそれでね、聞いてて
くれたら全然アドバイスするんですけど、
はい、いやいやいや、
ということで、そうですか、
はい、
分かりました。じゃあもう別に僕たちはそれをスマホを使うことをマナー違反だとかなんとかって考えるんではなくて、
うん、
あの、考えるとしたらそのマナーというものの根源をもっと理解して。
そうですね、やっぱ、ね、世代ごとにやっぱね、使いやすいもの、
うん、
ね、40代は Facebook、 30代は Twitter、 20代は Instagram、 10代は TikTok とか、
はい、
たまに言われるじゃないですか。
どんどん変わっていってます、
うん、まあ、結局ちょっと前に山田さんにノリが、あの、好きなのは、好きなワインの品種はみたいな話した時に、
はいはいはい、
結局、ね、あの、その時に若い時に一番飲んでたやつが好きなんですよ、うん、みたいなのとか、
う
ん、
言ってた。
10代の時から14歳から23歳までに聴いてた音楽がそいつの音楽の好みを形成するって記事があったりだとか、
うんうん、
結局その10代、まあ、要は多感な時期に接してたものがやっぱ形成するから、
うん、
だから全部一緒なんですよね。だからそれが時代が変わっていって移り変わっていっていろんなものが出てきて、だから昔はテレビ見ながらご飯ってもっと怒られたじゃないですか、
うん、怒られた怒られた。
でその時は怒られたけど、今テレビ見ながらご飯ってあんま怒られないのはなんでかって言ったら、ね、スマホがあるからで。でもスマホで YouTube 見ながらご飯だとまだちょっと怒られるんですよ。
あ、確かにそうだよ。
でも昔ほどテレビ怒られなくなったでしょ、
うん、
あれはテレビがオールドメディアになったからなんですよ。
そうだね。
その前は新聞だったし、
うん、
ラジオだったし、うん、話なんですよ。
結局これはだから本当にそういう意味でちょっと時が解決するじゃないですけど、はい、結果当たり前になってきちゃったらっていう話ですよね。
僕らおっさんが分かれないだけなんですよ、それは。
ね。
それは今の世代は当たり前なんですよ。
うん、
だから今の世代が当たり前のところに乗り込まないのもマナーなんですよ。
うん。うん。
もう、それはお前はそういう生活よね。お前はだってそういう世代よねって。うん、だからそれがジェネレーションギャップといえばそれまでなんだけど、うん、そこも含めてこっちのマナーでもあるんですよ。だからそれを、おもんぱかれれば向こうもこっちはある程度おもんぱかれるんですよ、
うん、ね、そうするとお互いの接地案がまあ生まれてきて、
生まれるけど、
まあ、例えばこの上司の話だって、いやうまく例えばこの彼が説明すれば、いや今ねと部長とすごい便利なものがあって、はい、これでメモも取れて、なんなら音声も取れて、後から文字起こしもって言ったら、はい、いいなこれと君
それは楽だなと
ってなるかもしれませんもんね。
じゃあ頼むはなのかもしれないじゃないですかという、
そっちにしていった方が円滑ですねこれね、はい、こんなところでただ怒られた、マナー違反なんですかって言われても、うん、それは、うん、これ、多分この問答終わらないよっていう、ことですね。
そうすると、横の世代間だけしか付き合えなくなるじゃないですか。
確かに。だから上司は頭固いんだだけになっちゃうと、意味がなくて、どうやったらこの縦の部分もつながれるかということを、お互いでね、うん、考え合うっていう。
そうなんです、うん。僕もね、気をつけてはいるんです、だから、はい、そういうので。だって、昔だって、38って言ったら僕今38ですけど、
はい、
17の西村は38ってただのおっさんで、うん、頭固いな死ねばいいのにと思ってたんで、
う
ん、
そうでしょうね当時はね、もう30代超えたおじさんなんつったらね、はい、関わりたくもないわぐらいなふうに思えてますもんね、はい、当時、はい、
でも頭の中金持った中学生のままなんですよこっちとら
そんな30代が、
はい、でも気をつけてはいるんですよ、やっぱ絶対頭固くなってるだろうし、おっさんになってるだろうから、
いやでしょう、ね、
だから若いやつに対して、うん、変な考えにならないようにはしようと思ってるんですよ、はい、だって俺がガキの頃はそう思ってたから、上の世代に対して
ちょっと例えがどうか分かんないですけど、僕先週ラジオやってて生放送でリスナーと電話つながるんですけど、はい、10代の子、
はい、
もしもしって言わないんですよ、
はい
ね、これ初めて僕も衝撃でした、はい、理由はそれはあれってもともとモースモースっていうところですからね、はい、
なりもしそこならばもしそこならばでしょ、
でももう今となっちゃう、それはそうですよね、だって誰からかかってきてるかが分かっていて、はい、繋がった瞬間にそれは要件話しますよね、はい、もしもしっていう理由がないですもんね。
そうだから、あと電話での今10代後半から20代前半でうちの社員でもいますけど、指導するときにワントーン上げるっていう文化がないんですよ、
はあ、ちょっとね別人じゃないですけど、ちょっとだけこう、
そうそう結局、家電っていう文化がないから、うん、今、いきなりその、はい、山さん言ってたように、直でつながっちゃうから、うん、はい、西村でございますみたいな、そうそうそう、出方がないんですよね。
ないですよね。
あれ、3秒前まで俺に対してガチ切れてた、ドスの聞いてた声、どこ行ったみたいな。
そうなんですよ。完全にあの頃母親は使い分けてましたよね。
はい。だからそれ使い分けるのが、世の中のマナーというか、うん、ルールという思ってたのが、もう最初から答え子で流れるので、うんね、すいません、山田さんいらっしゃる、牛は全員山田です、ガチャンみたいなのがないんですよ、
もう。ないですね。
LINE 教えてで繋がっちゃうので。
確かに。だからないから、もしもし言うはずもなければ、はい、そんな風なものとして使ってないです、道具をね。はい、
そうです。
だからびっくりしましたし、うん、まただから逆に言うと勉強にもなったし、はい、そうかっていうこともあるわけですよ。
はい、
やっぱこれ、だからこれからね会社をやるってことになった人とか、まあ、これからねもちろんその起業したいとかっていう人も当然ながらこうスタッフを雇おうと思ったら、
はい、
そこの話も、まあ、これやがて出てきますよね、
はい、
自分自身がどこまでそこは頭を、まあ、柔らかくというか、うん、いろいろ幅広くこう確認しながら、
うん、そうなんです、うん、
リーダーシップ取れるかっていうのってすごく重要になってきますね、
うん、そうだ、もう本当に世代間なんで、そんな SNS の使い方とかスマホの使い方なんて、もうそこでねいるんですよ、だから分かってないやつ、まあ親父とかもそうですけど俺の、うん、だから毎回 Facebook に友達かもって出てくるんですよ
親なのに、
はい、友達じゃないから、俺はちゃんと友達申請をスルーしてますけど、友達じゃないからね、友達かも、友達じゃないんで西村泉も西村欽一もちゃんと出てくるんです、友達申請に必ず、
毎回
忘れた頃に、なんか
西村さんこの人友達かも
そう申請って出てくるんですよ、承認ってね、まあ秘書にしますよね、友達じゃない
秘書に
しますよ、そんなやですもん、
不思議だな、ね、だからそれこんな時代になっちゃったんだね、
いやだからそれがねやっぱこうなんていうんですかね、うん、越境してくるなと、ね、だからこれが多分、うん、そういう若い頃のオイラが、はい、多分上の世代に思ってた気持ちなんだと思うと、
うんうんうん、
だから僕は TikTok やらないわけですよ、
はいはいはい、
こうキモいおっさんが、うん、私らの TikTok に入ってこないでと言われたくはないから、やっぱ入んないのマナーですからね、
そこもね、
はい、
分かってますよと、
はい、
TikTok 知ってるけど、はい、知ってるけどやんないからね、
はい、やんないよ俺は、うん、だっておっさんなの知ってっから自分でと、ジジイなの分かってっからと、
はい、面白い、はい、だからそこのもしかしたらぐっとこらえなきゃいけないものも必要かもね、
はい、
全部の調整的なもので言うと、
はい、
でも、うん、知ってればいいんですよ、
そう
全く知らない
から、ね、分かっちゃいますよ、
ええ、
だけどそこでなんか女の子を見て可愛いなゲヘヘって思うほど ね、なんか微妙なものもないじゃないですか、うん、それこそマナー違反だと思うし、もう昔で言ったらあのプリチョを持ってセンター街にいたあのプリクラおじさんみたいなもんですよ、うん、
いたね、いたね、すげえ 年だったのに、そう派手にして歩いてた、歩いてた。
であれは、うん、若い子の気持ちが分かるおじさんなのかって言ったらそうじゃないじゃないですか。
あれ痛かったな。
だ一緒なんですよ常に。
そうだ、ああならない。
TikTok おじさんも
ああならない方がいいな、
はい、
できれば、
はい、だから僕らはおとなしく、うん、なんかおっさんくさくゴルフとかやってりゃいいんですよ。
そうか、
はい、
じゃあ僕はこのまま引き続きもしもしでいいのかな。
いいと思います、はい、あもしもしいでちゃんって言ってくれたら、もしもし山田さんですかって言いますから僕はちゃんと、
はい、分かりきってるのにじゃあワントーン高めて、はい、もしもし西村さんのお宅でしょうか、はい、お宅って
お宅です
携帯にかけてるのに、
はいはい、
大事だな、はい、そう両方本当僕もねいつも思うんです、ハイブリッドで持ってくる方がとあの得というかその生き方としては、はい、あんまり圧力生じない気がするんですけど ね持てるものならマルチに、
う
ん、
そうですね、
うんと思います、
はい、
実際その方が、
はい、
なんかこう一見そういう人ってこう風緑みたいに言われがちとか、はい、なんか八方美人みたいに言われがちかもしれませんけど、そこをねあの器用に自分の中で